ただいま、マタイによる福音書の22章41節から46節までをご一緒にお聞きいたしました。41節と42節をもう一度繰り返してお聞きいたします。ファリサイ派の人々が集まっていたとき、イエスはお尋ねになった。あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうか。彼らがダビデの子ですと言うと、このところっていうのはマタイによる福音書の22章15節からずっと続いてきたイエス様と論敵たちとの論争を記している、そういう箇所なんですけれども、今日のこの論争っていうのは今まで記されていた論争とは決定的に違っている点があります。で、それはこの論争というかこの議論に限っては、これは主イエスの方から問答を仕掛けているという点です。で、今日のところに来るまではイエス様はいつも議論を吹っかけられてそれに応じるというそういう側においででした。先月は34節から40節までのところを聞いたのですけれども、あそこではこう重要な掟は何ですかという質問がされていました。で、一つになんて、その最も重要な掟一つになんて普通は決められないというふうに思って、わざと難しい問いを選んでファリサイ派の人たちがイエス様の足を救ってやろう、人は吹かせてやろう、そういう思いを持って、議論を吹っかけてきたんです。あるいはその前の月に聞いたのは23節から33節ですけれども、亡くなった花嫁が復活の日に一体誰の妻になるんだろうか。あるいはさらにその前の15節から22節の、税金というのは誰に納めるべきなんだろうかという議論も、これはみんなですね、イエス様の言葉尻を捉えてやれ、そしてイエス様を困らせたり足元救ってやろうというそういう下心のある人たちからイエス様に問いかけられた、そういう議論が元になって問答が始まっていたわけです。イエス様はそれ一つ一つに見事に答えておられたというのが、実は15節から、今日の直前で40節までのところのイエス様の姿です。で、今日のところは違うんです。ファリサイ派の人々が集まっていたときイエスはお尋ねになった。つまりイエス様の方から議論の唇を切っておられます。で、イエス様の方から語りかけて問答を仕掛けておられるわけですから、これは何かイエス様がとても大事なことをおっしゃろうとしたのだろうと、そんなふうに察しはつくんです。察しはつくんですが、それならばイエス様はここで何をおっしゃろうとしているんだろうか、そう考えると、すぐにはわからない、なかなかここはですね理解するのが難しい箇所のような気がするんです。イエス様が最初におっしゃるのは、あなたたちはメシアのことどう思うか、誰の子だろうかという質問です。で、こういうふうにイエス様はファリサイ派の人たちに問いかけられるのですけれど、ファリサイ派の人たちの答えに同意するでもなく、かといって正面から否定なさるわけでもなくて、ファリサイ派がダビデの子ですというふうに返事をしたのに対して、さらに謎みたいな問いを重ねていかれるんです。43節のところでこう書いてあります。イエスは言われた。ではどうしてダビデは霊を受けてメシアを主と呼んでいるのだろうか。質問なんですね。そしてまた45節のところでも、このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダビデの子なのか。その3つ目の問いかけの言葉が語られて、そして今日のところでこれ以上問答が続かないで、いわばですね、しりきれとんぼみたいな形で終わっているわけです。イエス様の方から問いを投げかけておいて、 それに対してちゃんと答えをおっしゃってるのかどうか、はなはだこれよく分かりにくい、そういう形の議論になってます。イエスマ一体全体これで十分に議論を尽くせたと思ってらっしゃるのか、それとも終わりのところまで話が進まないまま中途半端に終わってしまったのか、それすらすぐには分かりません。でそんな箇所ですので、今日はイエス様がおっしゃっている言葉を一つずつ考えながら聞いていきたい、でそんなふうに思うわけです。でまずは最初の問いかけです。あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうか。イエス様がおっしゃったメシアというのは、ギリシャ語に言い換えたらキリストという言葉になりますが、もともとの意味、油を注がれたものという、そういう意味の言葉です。イエス様の時代のユダヤの人たちは、神様がご自分の民であるイスラエルの人たちを救うために、一人の特別な人物をこの世に使わせてくださる、そして自分たちの上に王として立ててくださるんだということを期待して、そういう指導者、救い主の訪れを待ち望んでいた。そんなふうによく言われます。よく政治的メシアなんて言われますけれども、メシアっていうのはそういう神様から使わされた一人の指導者を指し示す言葉でした。神様があなた方の救いのためにある一人の方を地上に送ってくださる、でそれがメシアです。イエス様はそれについて質問しておられるわけです。メシアというのは一体誰だろうか、誰の子だろうか、どういう人物がメシアになんだろうかってイエスもおっしゃるんです。ファリサイ派の人たちはすぐに答えます。ダビデの子です。でダビデの子という返事には、これは例えばソロモンというのはダビデの息子ですし、あるいはアブサロムという不詳の息子もいますけど、そういう直接血がつながっている親子という意味ももちろんありますけど、それだけではなくてもう少し広くダビデの子孫全体のこともダビデの子供たちというふうに呼ばれます。で当時のユダヤ人たちが、ユダヤ人たちの多くが抱いていた待望論の中では、いつかあの古代の非常に清らかな、また見事な王だったダビデの子孫の中から、まるでダビデの再来のような一人の人物が現れてくれる、そして自分たちを団結させてくれて、その上でローマ帝国の支配に対抗してついにローマからの独立を勝ち取らせてくださるんだ、そういう期待、そういう希望がささやかれていました。ダビデの子ってのはそういう政治的なメシアを指し示す呼び名です。だからイエス様がファリサイ派の人たちに向かって、あなたたちはメシアのことどう思うか、誰の子だろうかってお尋ねになっているのはですね、実は血筋のことを聞いているというよりも、どういう人物がメシアだと思うのかっていうメシア感を尋ねているわけです。本当の救い主、本当のメシアは一体どこから来るんだろうかという意味で、あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうかとお尋ねになっている。でファリサイ派の人たちはその問いかけに対して、迷わずダビデの子ですと答えているわけです。でこの答えからは、まさしくこのファリサイ派の人たちが自分たちを救ってくれる政治的な指導者を求めていた、そういうふうに、望んでいたことがわかります。ありていに言ってしまうならば、この時ファリサイ派の人たちは人材を求めているんです。弁舌も鮮やかに自分たちを一つにまとめ上げてくれる、で何人か不満を持つ人たちが現れる場合にも、その不満にですね、うまく折り合いをつけてみたり、あるいは封じ込めたり押さえつけたりして、民衆が分裂しないように見事に収めてくれる、そういう天才的な指導者が現れることを願って、そういう指導者がのことをメシア、救い主だって思っていたわけです。ダビデみたいな、ああいう本当に、優れた人物が現れることを心待ちにしながら、そういう人物こそメシアに違いないと思っていた。でそれが あなたたちはメシアのことどう思うか、誰の子だろうかという問いに対するダビデの子ですというその返事になって現れているわけです。でところでです、実はですね、イエス様こういう問いかけをメシアはについてどう思うか、誰の子だろうかって問いかけをイエス様なさってるんですが、本当から言うとイエス様ご自身がそのメシアなんですね。ファリサイ派の人たちはそのことを知りませんし認めませんでしたけれども、イエス様ご自身はですね、ご自分が神様から使わされたメシアだということを、あの洗礼者ヨハネから洗礼を受けて交渉外にお立ちになった時にもう自覚しておられるわけです。ですからイエス様はこれは実は自分についてのことを尋ねておられるという問いでもあるんですね。イエス様はご自身がメシア当人ですから、そのメシアがどこから来るのかということをよくご存知でした。よく知られているように系図では確かにイエス様はアブラハムの子、ダビデの子、イエスキリストの系図と言われるようにダビデの血筋の中におられますけれども、しかしダビデの血が遺伝してなんか素晴らしい指導者になっているわけじゃないんですね。ダビデの血筋というのは実はお父さんのヨセフまでのところで、イエス様は結婚前の許嫁であった乙女マリアから生まれてますから、血筋の上では実はヨセフとつながっていないのです。ですから、遺伝なんかするはずがないわけです。イエス様本当のメシアはダビデから来るのでもなく、あるいは人の子として来るのでもないってことをご存知なんです。本当のメシア、本当の救い主というのは神様からこの世に使わされなければやってこないということをご存知でした。ですからあなた方メシアのことどう思うか、誰の子だろうかっていうときに、ファリサイ派の人たちは当然ダビデの子ですというふうに返事をしたんです。でも本当の救い主というのは神様の子、神様の一人子だけが救いを与えることができる。イエス様はそのことを承知しておられるんです。ですからイエス様は実は、メシアが誰かと聞いてダビデの子ですと返事しているファリサイ派の人たちに重ねて問いを発せられるわけです。43節です。イエスは言われた、ではどうしてダビデは霊を受けてメシアを主と呼んでいるのだろうか。その後にこれは詩編110編の一節の言葉ですけれども、こんなふうに引用しておっしゃいます。主は私の主にお告げになった、私の右の座につきなさい、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと。大昔の聖君あるいは聖王というふうに人々から呼ばれているダビデ、そのダビデ自身が救い主メシアのことを私の主と呼んでいるではないかって、そういう言葉に目を向けさせようとするんです。詩編110編、詩編全体がダビデが作ったというふうに信じられていましたけれども、詩編110編はダビデの歌なんですね。でちょっとこう同じ主っていう言葉に訳されてるから日本語だと戸惑われるのですけれども、主はっていうのは神様です。その次に出てくる私の主っていうのがメシアなんですね。ダビデが神様がメシアである方にお告げになっている、私の右の座につきなさい、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと、そういうふうに神様がメシアに言ってるっていうのがこの詩です。ファリサイ派の人たちが求めるような人間を団結させ一つにまとめ上げ、そして国を分裂させないで外敵に向かう、そういうふうに向かわせていくという、そういう能力はダビデは確かに豊かに与えられていました。ですからファリサイ派の人たちはそういうダビデみたいな王様がもう一回いつか現れたらいいと待ち望んでいるわけですけれど、しかしイエスもおっしゃるんです。しかし考えてごらん、あのダビデ自身が 自分とは違うところにメシアがいるって言ってるでしょって、神様に向かって、神様が私のメシアに向かって、御言葉を語っておられるって、そういうふうに言っている、そういう歌があるでしょ。イエスはそこに注意を向けさせるわけです。神様がメシアに向かっておっしゃっている、私の右の座につきなさい、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時まで、この右の座っていうのは神様の右の座です。ですから、天の玉座ということになります。でそこに座ってなさいって神様がメシアに言ってるっていうんです。そしてそれはいつまでかっていうと、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までってそうおっしゃってるっていうのがこの歌です。つまり、これ別に言うならばですね、メシアというの、ダビデが、詩編110編で歌っているメシアというのは、そのメシア自身がこの世界や人々の上に力を振るって何か変えていくというのではないということになるわけです。神様から使わされたメシアは自分が何かするというのじゃなくて、神様の右の座に座っていなさい、そして神様がこの世界を作り変えてあなたの敵をあなたの足元に屈服させる、その時まで神様のもとにおりなさいって言われている。ですからファリサイ派の人たちは、何か素敵な指導者が現れて自分たちを団結させて自分たちの先頭に立って、ローマに対抗させてくれるもんなんだというふうに、待望しているわけですけれども、しかしダビデはそんなこと言ってないよってイエスもおっしゃってるんです。ダビデがメシアだ、本当の救いをもたらす方だと、そういうふうに仰いでいた人物というのは、実は神様のすぐ脇におられて、そして神様がなさることをずっと待ち望んでいる、そういうあり方をする者こそがメシアだとダビデが言っている。そしてそういうふうにダビデ自身がメシアのこと、救い主のことを私の主と呼んでるんだったら、どうして本当のメシアがあなた方が言っているようなダビデの子ということになるんだろうか。それを45節でイエスもおっしゃっているわけです。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダビデの子なのか。つまりこの論争というのは、なんかイエス様の言葉全部質問の言葉なので、すぐに私たち分かりづらいんですが、ファリサイ派の人たちの返事、ダビデの子ですというその言葉に対してイエス様がどういう意味合いでこれをおっしゃっていろんな質問を投げているのかということを考えてみると、ファリサイ派の人たちが望んでいるような政治的なメシアは本当の救い主じゃないんだということをイエスもおっしゃっているということになるわけです。ダビデの子と呼ばれるような非常に政治的に有能な指導者が決して、救い主にはなり得ない。本当の救いというのは人間から来るのではない、あるいはダビデのような優れた人物から来るのでもない。それは神様があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までひたすらそのことに信頼をして待ち望み祈りを持って共にいる、そういう神様と共にいる方が本当の救い主になるのだとイエス様はここでおっしゃっていることになるんです。ですからあなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうかというイエス様の問いかけで、正解なんて簡単に言えないと思いますが、おそらく正解があるとしたら、それはダビデの子ですというのではなくて神の子ですということになるんだろうと思います。そして実はこの正解の言葉というのはファリサイ派ではなくてですね、イエス様こそが主なのだと信じるキリスト者だけが言うことのできる言葉なんです。ファリサイ派が 眺めているのは、おとぎ話の聖書の世界ではありません。そのファリサイの人たちが今実際に生きていた、まあ、2000年前のユダヤの実際の現実の国の状況です。そしてそこはローマ帝国に支配されて非常に抑圧をされ抑え込まれていたので、自分たちは救われたいんだと思っていた、そういう人間のうめきとか嘆きとかがいつも交錯しているのは、そういう現実の中でどういう救いが本当の救いかということを考えたときに、ファリサイ派の人たちは自分たちを政治的に団結させてくれてローマに対抗させてくれるものこそが救いなんだ、そういうふうに信じていたわけです。ところがイエス様はそういう政治的な解放だけでは人間は決して救われない、たとえローマを誰か優れた指導者が現れて追っ払ったところで、実は追っ払った後どうなるか、あなた方の間にローマがいなくなって権力的に空白がなったところに、次々に今度は別の人の悪や罪が芽生えてきて、結局あなた方をがんじがらめに縛りつけてしまうだけだ、そういうふうにイエスも考えておられるんです。聖書からちょっと離れますけれども、かつて私大変珍しい経験をしたことがあります。一つの国の圧政が崩壊をして解放される瞬間に立ち会うという経験があったんです。1986年のフィリピンで当時のパーレビー国王が国内に退去をして、パーレビー王朝が倒れるという出来事がありました。で、実は私はたまたまなんですけど、その1ヶ月も経たないうちにスタディツアーでフィリピンに行くという機会があったんです。で、当時はですね、日本でも散々こうニュースになっていました。フィリピンの民衆がみんな黄色いシャツを着てですね、ピープルパワーって言ってですね、ピープルパワーってのはラバンバヤンっていう L で始まる言葉なもんですから、こんな指のあの L の格好をしてですね、みんなで喜んでたっていうのを日本でも散々テレビで見ましたけれども、まあ、現地に行ってもそうだったんですね。私が行ったのはマニラと、それから地方都市のオロンガポと、それから農村地帯にあるサンペドロっていう町と3カ所でしたけれども、どこに行ってもですね、独裁者を追い出したっていう大変気持ちの高揚したそういうものに出会わされました。で、お土産に黄色の T シャツ買ってきてたくさんみんなに配ったんですけれども、それからちょうど1年経って同じスタディツアーでやっぱりフィリピンに行く機会がありました。で、1987年に行った時にはですね、空港を降りて街の中をこう走っていくとですね、街の至る所で道路のくず拾いしている人がいるんです。ピンク色の、シャツを着て、あの人たち何って聞いたら、あれは貧しい人たちへの社会事業としてあのゴミを拾うということで、ま、街の中をきれいにすることで収入を得られるようにしてるんだって説明を聞きました。ですから、パーレビ王家がですね、自分たちのことだけ考えて民衆のこと全然考えなかった時代に比べると、確かに政府の中で、貧しい人たちに配慮しようっていう政策が行われつつあるんだなっていうことをよそから言った私は感じたんです。ところが実際にそこで暮らしている人たちはですね、1年前の陽気な高揚感なんてはもうどこにもないんですね。なんか全然晴れ晴れしてない、そんな風に見受けたんです。それで不思議を持って尋ねたんです。あんた方1年前は圧政を追っ払ったって言ったらとても喜んでたじゃないのって、どうして今そんな暗くなっちゃったんだ。そうしたらですね、答えがこうでした。いや、パーレビエ確かにいなくなったんだけれども、しかし社会の構造はちっとも変わらないんだって言うんですね。フィリピンの国では10のファミリーが国の富の 90% を手にしている。で、秋の政権になってとても期待したけど、結局は裕福な人の出身なんだって言って、自分たちは何も変わらないって、そういうふうに言ってがっかりしてるっていう、そういう姿を目の当たりにしました。苦労してです、一つの圧政を打ち破ってもですね、人間が変わらない限りは社会は変わらないんです。ですから、どんなに優れた指導者が現れてローマ帝国を追っ払ってみたとしてもです、ローマ帝国がいなくなるだけであって、その後じゃあすっかり救われてバラ色の将来が来るか、そんなふうにならないんですね。人間からはですね、メシは生まれてこないんです。私たちはやっぱり、ローマがいなくなってもですね、 他の人がローマに変わるだけでですね、いかにも人間臭いですね、出し抜いたり出し抜かれたり疑ったり、そんな中で生活をしていかなきゃいけない、それが人間の姿だろうと思います。しかし人間からはメシア生まれてこないんですけれども、神様はメシアを送ってくださって、そして私たちを根本から新しく作り変えることがおできになるんです。神様がたとえどんな社会に生きていても、どんなに混乱や破れが満ちているような世の中に生きているとしても、いつも神様が自分と一緒にいてくださる、神様はこの私の側に立っていてくださる、そういうインマヌエルという方が十字架までの低い道のりを歩んでいってくださって、そして最後まで神様に信頼をして地上の生活を終えられ、蘇られる。でその朝ですね、実は私たちはそれまで神様のことを知ってたように思っていたけれど、本当には神様のことを知らず信頼もしてなかったんだ、そういう人間たちがこの蘇った方は多いで信仰を励まされて生きることができる、そういう新しい生活を送ることができるように変えられていくんです。救い主は人の子でもダビデの子でもない、神様の独り子です。そしてこの世の救いっていうのは、この独り子であるメシアによって信仰を与えられ、その信仰を励まされる人たちによって、神様の子である方から力を与えられている神様の子らによって、この世界の中に持ち運ばれていくものなんです。今日のところでイエス様が一番最初に尋ねておられる問いは、あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうかという問いです。でこのメシアというのはイエス様ご自身なんだってさっき申し上げました。イエス様は同じ問いを弟子たちにかつて発しておられるんです。あなたたちは私のことどう思うのか、私は誰の子なのか、そうイエス様をお尋ねになった時に、ペトロがこの問いに対してこんな返事をしたんです。あなたはメシア、生ける神の子です。今日のこのイエス様がファリサイ派に問いかけられた問いというのは、内容からするとフィリポカイサリア途上でペトロがイエス様のことを主です、救い主ですというふうに告白したその問いに全く重なるような、そういう内容の問答です。ということはです、実はイエス様はここでこんな回りくどい言い方で問いかけなんていう言い方ではなくてです、ファリサイ派の人が聞こが聞くまいが、私がメシアである、私が生ける神の子なのだという宣言をしたってよかったということになります。あるいはあなたたちはメシアのことどう思うか、誰の子だろうかという問いに対してファリサイの人たちがダビデの子ですというふうに返事をしたときに、その後質問するんじゃなくて、違うよって、ダビデの子によって救われるのではない、本当に救いをもたらすのは生ける神の子なのだというふうに返事をしてくださったって良さそうだったんです。ところがイエス様はそうおっしゃらないで問いを次々重ねていかれる。これはどうしてかって考えると、おそらくですね、本当の救いがどこから来るのかということをファリサイ派の人たちに考えさせようとしておられるんですね。今は十字架に向かってイエス様が救いの御業を成し遂げてくださった、その歩みを覚えるレントの時を私たちは過ごしています。この時私たちはたまたま今日この箇所が当たっているわけですけれども、しかしこのイエス様の問いを聞きながら、自分の救い、自分自身の救いというのは一体どこによりどころを持っているのだろうかということを今一度御言葉に聞きながら考える、そういう生活に向けられているのではないだろうか、そんなふうに思うんです。 あなたたちはあなたの救い主がどこにいると思うか、誰の子からあなたの救いは生まれてくるのかってイエス様が尋ねてくださっているんです。私たちは自分自身でいろんな生活の重荷や課題や困難を感じていますから、自分の生活がこうなったらいい、ああなったらいいっていろんな思いを持っています。そしてそれが実現したらいいなって、本当にそうしたら、ホッとするのに救われるのにって思ったりするかもしれません。しかしイエス様は、本当の救いっていうのはどっから来るのだろうねって繰り返し畳みかけるように私たちに尋ねてくださっているんです。あなたがいろいろな必要なことがある、それを満たされることが本当にあなたの救いなのだろうか。ダビデのような見事な政治家が現れて、この世の悩みや問題を一挙に解決してくれる、そうしたらもう神の国のような、天の国のような、そういう輝きに満ちた生活に入れるんだろうか。救い主メシアは一体誰なのか、どなたなのか。私たちの本当の救いは一体どこから由来するのか、そのことを私たちもこの時に思い巡らしながら、この時を過ごすものとされたいと思います。日々の忙しい生活の中ではなかなかそんなことを私たち考える機会を持てないのですけれども、しかし本当にこの私が何によって救われているのか、そのことを覚えて、そしてイースターの朝、本当にこの方がよみがえって私に命を与えてくださったという喜びに包まれたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストがエルサレムにお入りになった時に、多くの民衆はこそが自分たちの生活を良い状況に向かわせてくれる政治的なメシアの卵が来たと思って喜び迎え入れました。しかしまたわずかそれから数日後にはそのような期待に応える方ではないと見限って、十字架につけろと叫び、イエス様を十字架に貼り付けにし、この世から捨て去ってしまいました。私たちはいつもそのような自分中心の身勝手な思いの中で生活しがちですけれども、イエス様はそのような人間に寄り添ってくださり、本当の救いはどこから来るのか、あなたの本当の救い主は何者でありどなたなのかということを辛抱強く問うてくださいます。どうか私たちが主イエスキリストのその問いかけに耳を傾け、そして私たち自身が自分が何を拠り所にしているのかということを改めて覚えながら、本当により頼むべきものにより頼む落ち着きと知恵とを与えられますように願います。この地上の生活の中でさまざまな困難があり、戦いがあり、そして人間の破れや悲しみがたくさんあることを思いますが、どうかそのようなすべてを超えて、あなたがそこに一人一人を深く配慮し、慈しみ、生かそうとして置いておられるのだということに目を開かれますように、私たちが与えられている生活の困難にばかり目を向け、不満や悲しみの中に閉ざされるのではなくて、あなたがそこを生きるように招いてくださっている慰めと、また深い配慮に満ちた支えの御手に心開かれながら、今与えられている状況の中で今日自分がどのように生きていくべきかを考えることができますようにお導きください。どうか私たちを十字架にかかりよみがえられた、あの罪の清算をしてくださった主イエスキリストに固く結んでくださいまして、 主のしもべとしての今日の生活を歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。